はい、中尾月成のわっしょいわっしょい始まります。はい、講師はい、中尾月成のわっしょいわっしょい始まります。はい、今週もよろしくです。これでいいのかな。いい ?OK? はい、はい、改めまして中尾です。はい、わっしょいわっしょいが始まりました。はい、火曜日のね3時半がやってまいりました。はい、今日もね、非常に収録日は4月の28日です。ねゴールデンウィークの入ってね、で明日が昭和の日ですね。はい、そんな日です。で放送が6月のいや違う5月の20日と27日、放送予定になってますんでね。はい、まあ皆さんね、5月20日27よろしくお願いします。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマにですね、夢ある番組を、お届けする夢のため放送局広島スタジオより、中尾月成と今日は収録アシスタントが、ヤキさんです。はい、じゃあ今週もねよろしくお願いします。はい、改めまして中尾月成です。はい、先ほども申し上げましたようにね、ゴールデンウィーク入ってます。ゴールデンウィーク期間中はですね、実は私仕事をですね、日頃5時出勤なんですけど、今ね、もう何時かな、とにかく早く行こうと思って、目が覚めたら速攻出かけるようにしてます。ほんでね、実際3時半とかね3時40分とかにはねもう大体、出勤してます。ほんでそっから鶏サンドとか生ハムサンド作って、ほんでクラブサンド作ったりするんですが、でそのクラブサンドがね、このゴールデンウィーク期間中は数が日頃のね倍3倍ぐらい出て、作んないといけないんですよ。でそれを、8時ぐらいまでに作り上げて、まあ道の駅にセラとかね持っていかないといけないという、そういうちょっとこうハードな、仕事してまして、で結構早めにね出て、頑張ってるというか、まあなんちゅうかな、とりあえずまあそういうめんどくさいという言い方じゃない、手間かかる仕事をね片付けよう、やっつけようっていうね、そういう感じでこのゴールデンウィーク期間中やってます。はい、まあもし、道の駅とかでねクラブサンド見つけたら、あこれかと思ってね買ってください。道の駅セラで、おへそのねクラブサンド売ってますんでよろしくお願いします。それでね、実は今朝、4月28日のね朝、まあそんな感じでね出勤してたんですよ。で、はっきり言うてそのまだね、目がねしっかり覚めてなくてぼーっとしながらね運転して、まあとりあえず行こうみたいな感じで、片道だって30分から35分かかるんですよ。冬はもう40分は必ずかかるんですけどね、そういう距離を通ってます。で、今日ね通ってたら、世羅警察署の前をこう毎日通るんですけど、で今日そこの世羅警察署の前を通るときに、そこの交差点っていつも黄色の点滅信号なんですよ。で今日左からパトカーがいるの分かったんですよ。あパトカーだと思って、まあしかもなんだっけ、パトカーのピコピコピコピコあれをね回してたから、パトカーだと思って、でも何て言うかな、 まあ朝だしそんな人も通ってないから結構まあいい感じのスピードなんですよ。法定速度ちょこっとだけ上回るぐらいのスピードでこう行ってたんですよ。でそれこう黄色の点滅信号のところをビューって行ってあパトカーおったなみたいな。でこうバックミラー確認しながらどうかなとかって思って見て走って行ってたらパトカーがその赤色灯かあれをつけたまんまついてきたんですよ。ああと思って嘘やんとかって思いながらドキドキしながら走ってたらまあ、何ちゅうかなサイレンちゅうかなうーんっていうのをなんか鳴らしながら来たんですよ。マジかいこれと思って朝からこれかよと思ってほんでもうちょっとこうハブ手気味にちょっとこうとかって思ってこう徐行しながら左に寄ったんですよ。でなんかマイクでもなんか言ってたんですよパトカーがなんか左に寄りなさいかなんかなんか言ってたような気がしてああと思ってで寄ってちょっとこううわ本当に腹立つとかって思いながらこうね、まあ寄ったらパトカーがそのままスーッと向こう行ってくれたん向こうっていうかこうずっとまっすぐ行ってくれたんですよ。どうやらなんか事故か事件かなんかでこう出動してたみたいで本当ねああよかったと思ってもし仮にね切符切られてた場合になったらもう本当このゴールデンウィーク最悪とかって思いながらの一日だったんでまあ今日はね本当なんかこうちょっと冷や汗というかうーんなんちゅうかなまあ運転気をつけましょうねみたいなそういうちょっとねいい注意事項だったような気がするそんな一日のスタートでございました。はい、まあね、十分、スピードを気をつけてね、このゴールデンウィーク中は、何事もないように、安全に暮らしていけたらいいかなと思ってます。はい、まあそんな一日でした。今日実は、天気の方は、曇り、午前中はね、セラは雨でした。で、雨で、何時ぐらいかなやっぱり俺たちが帰る頃だから2時ぐらいには止んだのかな雨が上がって、まあ今曇り状況です。そういう感じの、セラー町ですね。で、まあ日頃ここからね、中岡のヤギーズの話もするんですけど、今ヤギーズが住んでるところの周り、まあ田んぼなんですけど、先週田植えがもう完了してました。でもう今稲がね、植えられてる感じで、水もまあ当然水が張ってんだけどそこで、まあうちのヤギくんもねまあ毎日1時間ぐらい自由に、放牧というかさしてるんだけどまあ水が嫌いだからあんまり今近寄らないんで、安心してね、まあ放牧はさせてます。で最近まあ今日は寒いんだけど最近ちょっと天気が良くてこうポカポカ陽気が続いてたんですよね。で、まあ、もうすっかり春からもうすぐ夏だなとかって思いながら過ごしたんですけど、ちょっとね自分なりに気になることがあって、まあこんだけあったかいのに実は、まだね、ヘビを見てないんですよ。ヘビは本当は嫌いですよ。嫌いなんだけどでもやっぱりこうねあったかくなったら いないと困るというかいねえのかなみたいな、だいたいこうまあそのね田んぼ付近にいたりあとまあたまに道路をこう横断してるヘビくんがいたり、まあねお亡くなりになってるヘビくんもいたりとかそういうのも見ないなと思って、で去年もねあんまり道路上でねそういうのを見なかったなって思うんですよね。だからまあ何回も言うけど嫌いなんですけどあんまりいっぱいいてもらっても困るんだけど本当にやっぱりそういう意味でね、なんかちょっとこう、自然界のねバランスちょっとだけ気になるなと思ってちょっとあえて、まあ蛇年なんでね蛇の話をしてみました。はい、じゃあそういうことでちょっとジングルお願いします。あなたへのこの想い今でもあなただけを見つめています。あなたいつも
も聞いてくれてありがとうございます。
はい、ですね、改めまして、ちょっと中盤なんですけどね、ネットニュース、ちょっとネットニュースの話していきなりなんですけど、2、3日前かな、のネットニュースで、大宮エディさんという方が亡くなったみたいな、大宮エディ亡くなるみたいな感じで、死去って出てたかな。で、私、大宮エディさんは、一応知ってるんですよ。知ってるというか、好きな、方なんですね。で、と思って見てて、ほんでネットニュースクリックして、見てみると、大宮エディさんってまだ40代なんですね。だから、あ、そうだったんだ、とかって思いながら。で、見てみると、画家とか作家とか、なんかそういうふうに書かれてたんですね。ほんで、私が大宮エディさんなんで知ったんかなと思ったら、多分ラジオだったと思うんですよね。で、あ、面白いことを話す人いるなとかって思って、ラジオを聞いてて、それで、大宮エディさんっていう名前を知って、で、その後、まあ気になる面白い人みたいな、楽しい話をする人みたいな感じで、頭の中にインプットされてて、ほんで時々テレビとかで見てたんですね。そしたら、あ、この人かとかって、この面白い話する人はみたいな感じの、そういう知り方だったんですよ。ほんで、まあ時が経って今回、そういうふうに出るでしょう、ネットニュースで。で、と思って、なんか若くして亡くなったの本当なんか驚きだし、びっくりなんだけど、でよくよくネットニュースを見てみると、すごく才能ある方だったらしくって、ほんで、つい最近本も出たらしくって、まあ大宮エディさんって本当にね、なんか、興味ある方だったんで、まあ、亡くなってからこういろいろ知っていくっていうのもちょっとおかしいんだけど、今回ね、ちょっとこう本をね買ってみて、でその大宮エディさんのことちょっとこう深掘りして、いろいろ知ってみようかなっていう気がしてます。なんかなんだろうな、そのラジオを聞く限りではなんかすごくなんか頭の切れる面白い人っていうか、なんかこう、こう引き込まれるような、そんな感じだったんでね、もっともっとこう、調べて、好きになってみようかなって、そんな感じがしてます。で、まあ、本当、才能ある人がね、亡くなって、残念だけど、まあ、残されたものをね、ちょっとこう、お勉強してみようかなと思ってますんで、ちょっとね、あえてこのラジオで、触れてみました。はい、テーマというか、まあラジオ収録は実は、4日5日ぐらい前に、5月のね、1週2週目の分を、収録したんですけど、で、まあそこからまだ日が経ってなくって、そんなにね、私自身もそういう、驚くようなね、出来事もなく平穏なね、日々を過ごせたんでね、特別話題がないんですが、実は、明日がね、4月29日が、昭和の日ということなんで、昭和大好き、おじちゃんのね、中尾月成さんがね、昭和の話をしてみようかなと思って、ザ・昭和の話をね、今日ちょっとしてみようかななんて思ってます。昭和、昭和というとですね、まあ、いつも言うように、その昭和のアイドルとか、ああいうのがね、好きだし、ほんで、昭和って本当にいい時代だったなって、思ってるわけですけど、なんだな、ザ・昭和って言ったら、じゃあ何を思い出すってなった時に、私ね、やっぱり、電話、テレホンカードとかね、公衆電話とかね、なんかああいうことになんかちょっとこう、イメージが行くんですよ。で、今日そのラジオでじゃあ昭和のこと話そうと思った時に、まず出たのがやっぱり うん、テレホンカードだったな。で、テレホンカードってもう今間違いなくほとんど、まあ、ないんですね、多分。うん、で、昔、私がどのぐらいの頃かな、高校生、社会人になるかならんかぐらい、だから、二十歳、15から二十歳ぐらいかな、あのぐらいの時って、ああ、そっか、あのぐらいの頃って、テレホンカードが出始めたぐらいかな、それまでは10円玉とか100円玉で電話、公衆電話するような感じだったしね。ほんで、当時ね、ちょっとうちの母親が、関西の方にいた時期があって、その時にその電話で話す時に、コレクトコール使いなさいみたいな感じでね、教えてくれて、今もそのコレクトコールなんか多分ないだろうな。そういう、まあ、ね、公衆電話で、電話するんだけど、で、相手がお金払うっていう、そういうのがコレクトコールっていうんだけど、それを使いなさいみたいな感じで、利用してた思い出があるっすね。で、そっから今度は、テレホンカードが出て、テレホンカードが例えば1000円分のテレホンカード買うと1050円分使えるとか、そんなんだったと思うんですよね。で、だんだんだんだん今度はテレホンカードがいっぱい普及してくると、アイドルのテレホンカードだったり、そのあとよくあるのが結婚式の引き出物のこうテレホンカードだったりとか、新郎新婦の名前書いたね、そんなテレホンカードだったりとか、そんなのがね、配られてきたりとかね、あとまあ名刺代わりにそういうテレホンカードが来たりとかね、そういうのが、なんか思い出があります。で、まあ、公衆電話とかもね、至る所にあって、よくなんか公衆電話でたむろしてた、たむろじゃねえな、長電話しに行ってたなって感じがします。でね、まあもうそうね、30年以上も前の話だから、ちょっとこう自白というか自供すると、当時ね、なんかタダ電話のやり方っていうのがあってですね、で公衆電話でね、であれをやって、そのよく、まあ、彼女というかその友達のところに電話して長電話してたな、あれ捕まらなくってよかったなって思うけど、まあ本当、いい子の皆さん真似しちゃダメだよって感じですよね。なんか本当、ダメな学生時代だったかなみたいな、やっぱり、そんな感じかな、今振り返ってみれば、公衆電話に限って言えばね。はい、まあ、ザ・昭和ってのはまあそんな感じかな。ほんで、昭和、昭和といえばですね、あ、そうそう、あとね、もうちょっとその前かな、その今さっき言った、15歳よりまだ前、まだ小学生ぐらいの時、私がね、だけど、まあ、40年ぐらいなのかな、小学生って言ったら、あの時っていうのは、今ペットボトルが当たり前にあるんですけど、その前は瓶で、例えばコーラとか売られてるわけですよね。で、今でも180か250ミリリットルの瓶がは売られてると思うんですけど、まだ、その私たちが小学校の時には、500の瓶のコーラとか、1リットル瓶のコーラとか、そんなのがあったんですよ。で、確かね、1リットル瓶の、コーラの瓶、空き瓶を持って、ね、酒屋さんとかその販売店に持っていくと多分30円くれてたと思うんですよね。で、500の瓶持っていくと10円じゃなかったかな、なんかそんな感じがするな。ほんで子供だから、なんかその辺の近所とかをうろちょろうろちょろしながら空き瓶とか集めて、お小遣い稼ぎでその持って行ったりとかね、あのお店に持って行って献金っていうかな、で、なんかお小遣い稼ぎしてた記憶があるっすね。あの時にね、確かね、瓶ビールは1本5円とか言ってたもんね。あ、空き瓶がね。なんで、ケースがついて200円。で、20本入ってたら、5、20、100円、300円か。そんなんだったような気がするな。で、お酒の一升瓶も10円だったかな。なんか、そういうのがあった気がする。 なんか、まあ、リサイクルのね、瓶で、まあ、重たかったけど、でもなんか瓶の方が、美味しかったような気がするけどな。まあ、ペットボトルはね、軽くて便利がいいし、いいんだけど、まあ、まあ、瓶も良かったよっていう話です。はい。それもザ・昭和だな。で、若い人たちに、昭和。そうね、昭和。昭和って言ったらね、やっぱりダジャレが結構いろいろやってたかな。今じゃあんまり使わないけど、当たり前だのクラッカーとかね。あと、立ったり座ったりするときに、よっこら、よっこい、小一とか言ってたかな。なんかあんなんやってたな。今でも、その仲間内とかで集まってあれすると、そんなこと言いながら、バカ笑いとかして、楽しく飲み会の時にはやったりするけどな。そういう、昭和がね、なかなか良かったなという気がいたします。はい。昭和といえば、実はなんだっけな、ルー大柴、ルー大柴かな、あの人いたでしょ。で、ルーさんが、よく、やぶからスティックとか言ったりしてたでしょ。なんか、僕はああいうのが大好きで、自分たちでも、そういうことをよく言ってたんですよね。で、まあ、僕ら仲間内で大好きだったのが、お前マイマザーやね、みたいな。マイマザー。お前マイマザーやね、とかね。マイマザーっていうのは、だから、マイは私ってことでしょ。だから、我が。で、マイマザー、マザーはママでしょ。お前我がママやね、っていうのをね、あいつマイマザーやけんね、とかね。お前マイマザーやね、みたいなね。そういうことをね、言うのがね、大好きでした。もうだから、マイマザーなね、マイマザー、マイマザーなやつは、いけんよ、言うてもね。そんな感じで、私たちは、学生時代遊んでました。はい。まあ、マイマザーのね、うちの次男坊くんが、実は今回、5月のいつだったかな、5日かな、6日かな、どっかあの辺にね、帰ってくるんですよ。今、どこかな、愛知かな、岐阜かな、どっかあの辺にね、就職して行ってるんですけど、なんか、1年ぶりぐらいに、帰ってきてくれるそうです。で、彼女と犬連れて帰ってくる状態かな。動物嫌いの次男坊がね、犬と彼女を連れて帰ってくるということで、まあ、うちのね、嫁もなんかちょっと楽しげにね、言ってました。はい。うちのね、まあ、3人息子がいるんですけど、うちの息子はね、息子たちのおかげで、実は私、膝から下がね、もうすぐ足首です。はい。もう本当かわいそう。長い足だったのに、もう膝から下が足首。なんでかっていうとね、全部息子たちにね、すねをかじられちゃったんですね。はい。すねかじりの息子たちにね、かじられて、もう膝から下が足首です。かわいそうな中尾さんでございます。はい。じゃあ、そういうことでちょっと一回ジングル入れようかな。はい、ジングルお願いします。
放送局。
はい。じゃあ、いよいよですね、今回の放送ももうちょっと残りがね、5、6分とかね、そのぐらいの時間になってきました。はい。ここからね、もう全然こう、私なんかこう準備してた内容からなくなって、これからこの時間どうしようみたいな、そんなぐらいのね、感じでございます。はい。そうだね。このね、ちょっと前回のね、お話もしたんですけど、私、まあ、 困った時はドラマの話とかね、芸能人の話を結構するんですけど、今回やっぱりあれ、キョンキョンと中井貴一さんのドラマのやっぱり続々、2番目から最後の恋かな、あれがやっぱりね、やっぱりもうナンバーワンやな。なんか、何回も何回も TVer でね、見直してますもん。1週間経って、ね、1週間中にね、ほんと3回ぐらい見直したりとかもしてね。で、まあ今日ね、月曜日なんで、今日9時からあるんですけど、まあ今日はその、なんだ、おへそのね、出勤が早いんで、今日は見ないんだけど、明日、TVer で見るという、そういう流れになってます。はい。で、あの人、エリナ役のね、あの方のね、この前話したんだけど、あの人、白本彩菜さんっていうんですよね。ほんで、22歳だったかな。ほんとね、今後、どういうね、次のドラマ出るんだろうとかね、なんかすごく楽しみでな、方です。で、まあ、ドラマの方もね、多分こう、まあ、私の予想ですけど、エリナが、なんか彼氏連れてきたりとか、なんか結婚がどうのこうのとかいう話になって、お父さん役の中井貴一さん和平が、またしどろもどろしながらドラマ進んでいったりするかなみたいな、ちょっと読みがね、あります。なんかそんな感じでね、本当にね楽しみが続々2番目の恋でございます。はい。なんか今さっき言おうと思って何だったかな、忘れちゃったな。年取ったらね、やっぱり忘れちゃうのはね、忘れるのが早いんだよね。はい。まあでもそういう感じかな。はい。はい。じゃあね、あとは、今度、5月、これが5月でしょ。もうだけ次回の放送が6月の放送になりますんで、6月になるとね、もう本当にね、すごく暑くなってくると思うんでね、どういった生活してるだろうなっていう感じもしますし、5月ね、実はそのおへそが、ゴールデンウィーク中ずっと営業中か開けてるんで、第9を1回2回あるのかな、まあ、あるんで、そこでねまた、タイミングが合えばね、日帰りで九州に帰ろうかなとかね、広島のその遊びに行ってね、新しい駅をね、散策してみようかなとかね、なんかそんな思ってますんでね、次回の放送はねまたそういった土産話がね、できるような気がします。はい。それではね、ちょっと最後のジングルをね、かけたいと思いますんで、はい、ヤキさんお願いします。
夢の種放送局。
はい。ではね、またね、次回、お会いできることをね、私、楽しみにしておきます。でね、このね、ゴールデンウィークね、残りのゴールデンウィークをね、しっかり、元気よくね、乗り切りたいと思います。はい、それではまた皆さん、次回お会いしましょう。はい、ヤキさんもどうもありがとうございました。はい、じゃあね、皆さん、バイバイ、さよなら。はい。